聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマルコの福音書第16章を開いてください。今日は代表して川野光義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では川野兄弟、マルコ16章の15、16を読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。説教に入る前に皆さんにお尋ねします。皆さん、教会はどこにありますか？住教では教会どこにありますか？ここっていうのは荒木町白くて2568の一番地ですか？
心で
皆さん、教会はどこにありますか？明日からコーチングセミナーが行われますが、私たちは7つの本質を学んでいますですね。教会の本質の第一は関係、つまり教会は人々のことだと学んでいます。ですから教会は建物でも組織でもプログラムでもありません。では教会はどこにあるのでしょうか？イエス様は何と言っておられるのでしょう？マタイ18章を開いてください。ここも聖書を開いて、聖書朗読者の人が読んだと一緒にお読みいたします。まずは川野兄弟、マタイ18章の19、20を読んでください。
まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名においてそのところは、私もその中にいるからです。
はい、聖書を開いている人を意味いたします。はい、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。二人でも三人でも私の名、イエス様の名によって集まるところには、イエス様はその中にいるとおっしゃいました。ここでイエス様はイエスの名において2人以上集まるならば、そこが教会だと言っておられます。ではイエスの名において集まるというのはどういうことでしょうか？それはイエス様を中心として、またはイエス様の御心を求めてという意味です。ではもう一度お尋ねします。教会はどこにありますか？皆さんがイエス様と一緒に出かけていくところ、そこが教会です。ですね、毎朝皆さんは祈ります。イエス様、今から仕事に行きます、イエス様も一緒に来てください、そしてどうぞ私の仕事を導き助けてくださいですね。そのように祈って仕事に出かけるならば、あなたの仕事場は教会です。またイエス様、今から誰々さんに会います、どうぞ一緒に来てください、助けてください、私が何を語ったらよいか、どう振る舞ったらよいか 教えてください。そのように祈って人に会うならば、あなたがその人と会っている間、そこは教会です。イエスの名によって二人三人集まればそこが教会だとイエス様はおっしゃっているわけです。なぜならイエス様中心、イエス様の名によって二人以上が集まっているとき、そこにイエス様もおられます。イエス様を中心としているならばそこが教会です。大切なのはその場のですね、主導権、すべての導き働きをイエス様に委ねているかどうかということです。あなたの力と考えでしていますか、それともその場の働きをイエス様に明け渡し委ねていますか。でここの問題ですね。だからイエス様中心であればそこは教会です。では皆さん、教会はどこにありますか。もうよくそれを理解してほしいから何回も質問するわけです。聖書の中だけ見てもイエス様はどこへ行き誰と会われたでしょう。イエス様は安息日、当時今も安息日ありますが、金曜日の夕方から土曜日の夕方までです、にはユダヤ人の街道に入って教えられましたが、他の日には井戸端でサマリアの女と会われました。ヨハネ4章です。道端で盲人の乞食バルテマイに会われました。マルコ10章です。イチジクグアの木の下を歩いてザーカイと話をされました。ルカ19章です。湖の岸辺でペテロやアンデレにですね、私についてきなさいと言われました。船の上から群衆に向かって話をされました。丘の上から集まってきている人に話をされましたですね。あっちこっちにイエス様行かれたのです。建物の中だけではありません。むしろ建物の中の方が少ないのです。では今の時代、イエス様はどこに行っておられるのでしょう。イエス様を運んでいるのは誰ですか。兄弟姉妹、皆さん一人一人です。皆さんはイエス様を運搬しているわけです。なぜなら皆さんのうちにはイエス様がおられるからです。聖霊様はイエス様と同じお方、皆さんはいつもイエス様をお連れしているわけです。ですから皆さんが行くところ、そこが教会です。ベオン先生はセミナーの中でいつもこう言われます。教会に行くというのは間違いですですね。教会になりなさいとこうおっしゃいます。イエス様中心に集まるところ、そこがどこであっても教会です。ですから皆さんはいつも教会になってください。あなたが中心ならそこは教会ではありません。イエス様中心が教会です。ですね、イエスの名において集まるところが教会ですから。だから皆さんはどの場所でも教会にすることができるのです。家庭も教会になります。職場もなります。病院もなります。学校もなります。ですね、どんな施設も教会になるわけです。そこにイエス様がおられるならばの話ですですね。そういうことです。はじめの御言葉戻ります。マルコ16章の15節です。もう一度私だけを読みいたします。全世界に、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ここはイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、墓に葬られ、三日目によみがえられ、天に上げられる前に最後に弟子たちに命じられた、まあ、遺言とも言うべきイエス様の大宣教命令と言われるところです。実はこの大宣教命令というのは4つの福音書と使徒行伝、使徒の働き合計5箇所ありますが、特に大切重要なのはこのマルコ16章の15節とマタイ28章19節です。マタイの方はですね、今まで何度も何度も開きました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。あなた方を言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これがイエス様の宣教命令です、ね、教会というのは皆さん何をするところでしょうです、ね、皆さんはなぜ日曜日に集まるのでしょうか。私たちが集まる目的は3つあります、はい、第一言います。ヨハネの福音書4章を開いてください。じゃあ川野兄弟、ヨハネの4章の23-24、聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。どうぞ読んでください。
しかし真の礼拝者たちは霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求められておるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
はい、一緒にお読みいたしましょう。はい。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。皆さんは真の礼拝者ですか。では真の礼拝者というのはどういう礼拝をすることですか。教会の第一の目的は天地万物の創造者であり、私たちに命を与えてくださった神様、また死人の中からよみがえって天に上げられた死なる神様の御座の右に座しておられるイエス様を礼拝することです。神を礼拝する、これが教会の第一のすべきことです。もう一度言います。教会の第一の目的、天地万物の創造者である神様、復活したイエス様を礼拝することですね。これが教会のなすべき第一の務め、いわゆる礼拝です。神様が求めておられる人はどういう人でしょう。よく奉仕する人でしょうか。よく学ぶ人でしょうか。よく捧げる人でしょうか。そうではありません。ここに嘘を書いてないんです。神はこのような人々を礼拝者として求めておられるのですと書いてある。で、神様が求めていらっしゃるのは真の礼拝者なのです。神様は真の礼拝者を求めていると書いてあります。では真の礼拝者とはどういう礼拝者でしょうか。霊と誠によってと書いてあります。この霊は聖霊様ですねに導かれた礼拝です、ね、聖霊様に導かれて心からですね、誠の礼拝をする人です。礼拝とはですね、誠の神様を神様として認めることです。第一に、神様、あなただけが天地万物創造者唯一の神様です。ですね。そしてですね、礼拝の次のですね、2番目は、兄弟姉妹、あなた方の体を神に喜ばれるですね、聖なる生贄として捧げなさい。ローマ書12章の1節に書いてあります。皆さん自身を捧げることです。礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です。いただく行為ではありません。何を捧げますか。あなたを捧げる行為です。私はあなたのものです。どうぞ私をお受け取りくださいですね。自分自身を捧げる行為です。人間は神を礼拝するために作られました。 神を礼拝することは私たち人間にとってもう最高の特権であり最大の祝福です。ですから皆さんはこの日曜日に集まる礼拝をですね、生活の第一優先とし、ね、心して守ってください。教会が第一にすべきこと、神を礼拝することです。神を礼拝者を求めておられます。はい、で教会の2番目の目的です。それは皆さんがイエス様の弟子として成長し整えられることです。はい、マタイの福音書10章を開いてください。これも一緒にお読みいたします。では川野兄弟、実章の24節25節、私がはいというところまで読んでください。24から読んでください。
弟子はその主に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。
はい、そこまでします。では今読んだところご一緒にお読みいたします。はい、弟子はその主に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。弟子という言葉を聞いて皆さんはどういう弟子を想像するでしょうか。相撲の世界にも弟子がありますね。落語の世界にも弟子があります。囲碁や将棋の世界、華道や日本舞踊の世界、音楽の世界などいろいろありますが、いずれも道場のような稽古場がありですね、師先生の後について技術だけでなく作法、心構え、その精神を学び、師お師匠さんのようになっていく、これが弟子ですね。教会はですね、イエス様の弟子を育てるところです。イエス様の弟子も同じ、私たちの模範であるイエス様についていき、イエス様の言葉に従い、イエス様のようになっていく、これがイエス様の弟子です。弟子がその師のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。皆さんはイエス様のようになってくださいですね。これが教会の2番目の務めの働きだからです。ではイエス様のようになるというのはどういうことでしょうかですね。イエス様の本質っていうのは3つあるんです。第一、義です。正しいという意味です。イエス様には罪や偽り、ごまかし一切ありません。イエスは罪を犯さず、言葉に偽りがなかったと、聖書に書いてあります。義なるお方、正しいお方です。次に聖、これは神に属するという意味です。イエス様と父なる神様は一つ、この世の考えや価値観から区別されていましたですね。この世と妥協してはいけませんと聖書に書いてあります。分離されるということですですね。3番目が愛です。私たちの救いのためにご自分の命さえも犠牲にし、十字架の苦しみを受けてくださいました。イエス様の本質の3番目は愛です。キョレ姉妹、この宇宙において最も価値のあるもの、それは愛です。それはイエス様が私たちに示してくださった愛、愛以上に価値あるものはありません。もう私は何度も言いますけどもですね、自分の生涯を通して、クリスチャン生活を通してですね、本当に愛以上に価値あるものはないと、ますますそうですね、自覚するようになりました。イエス様の弟子というのは互いに愛し合う人のことを言います。先ほど証の中で御言葉を語られました。私の戒めはあなた方が互いに愛し合うことですと、ヨハネ13章の34 35節にはこう書いてあります。 あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。イエス様の弟子というのは愛する人のことです。教会の第二の目的、それは皆さんがイエス様の弟子になるよ、なること、つまりイエス様が、皆さんがイエス様に似たものとなるよう整えることです。で、教会の第三の目的、それは初めに開いたところ、皆さんが全世界に出ていき、つまりあなたの生活の場で福音、イエス様の愛と救いを伝えることです。教会とは何度も言います、あなたが出ていくところ、そこが教会です。ですね。ではどのようにイエス様の福音を伝えたらよいでしょう。私たちの模範であるイエス様から学んでいきたいと思います。ルカの福音書19章を開いてください。では川野兄弟、ルカ福音書の19章の1節2節を読んでください。
それからイエスはエリコに入って町を通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭でお金持ちであった、
はい、ここは有名な主税人の頭ザーカイのところ。ザーカイというのは清いという意味。ザーカイの人生はその名に反して、お金がすべて、お金のためには人を騙し、情けなどかけることはありませんでした。しかしそのような人生に心の平安と喜びが、ね、あるはずもありません。イエス様はそのことをよくご存知でした。人間はそのように作られていないからです。アウグスティヌスという人は言いました。人は神に出会うまでは本当の意味での満足を持つことはできませんと。はい、じゃあ川野兄弟、19章の9節10節読んでください。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです、はい、
イエス様がこの地上に来られた目的、それは父なる神様のもとから、神様の愛から遠く離れて失われた人を探して救うため。今その役目をイエス様は教会、すなわち皆さんに委ねておられます。ではイエス様はザーカイを探して救うために何をされたでしょうか。6つのポイントでお話をいたします。今日の説教のタイトルは、出て行ってイエス様を伝えなさい。皆さんはイエス様をどのように伝えたらよいでしょうか。そのことをお話しいたします。週報の右の方を見てください。そのステップでお話をいたします。イエス様がなされた第一のこと、それは出て行かれたことです。伝道と書いてあります。週報を見てください。イエス様を伝える5つのステップです。ルカ19の1から8より、何と言っても出て行くことです。ですね。イエス様は家の中にじっとですね、イエス様は家の中にじっとしておられませんでした。人がいるところに出かけられ、この場面ではエリコに入り町をお通りになりました。兄弟姉妹、出かけること、人に会うことです。これがなくて人に福音を伝えることはできません。はい、第二のポイントは3節から5節です。じゃあ川野兄弟、読んでください。
彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出せ、イチジクの桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り 過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
ザーカイはイエス様の噂を聞いていました。それでイエス様に会ってみたいと思っていました。イエス様の愛、柔和さですね。また清さにですね、触れてみたいと思いました。どんな方か見ようとしたが背が低かったので、群衆が多く見ることができませんでしたので、前方に走り出て一軸桑の木でですね、登ったらちょうどイエス様がそこを通りかかっておられましたですね。イエス様はちょうどそこに来られて、上を見上げ彼に言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。伝道のために、福音を伝えるために、2番目にすべきこと、相手の人と良い関係を作り親しくなることです。まず出ていきます。人に会います。その人と良い関係を作り親しくなることです。いきなり聖書の話をしても相手の人は心を開きませんですね。関係ができていないからです。教会というのは関係なのです。イエス様はザーカイ、急いで降りてきなさいと言われました。相手の名前を呼ぶことはとても大切です。人間は誰でもですね、自分の名前を呼ばれると、あ、この人自分に関心があるのだなと、ね、関心を持ってくれているのだなと知り、心を開きます。名前を呼ぶことはとても大切です、ね、政治家がどうしてあんなにたくさん名前を呼ぶかね。この人は私を忘れていなかった、名前を呼んでくれてたですね。その人に心を寄せるわけです、はい、そしてイエス様はさらに良い関係を作るためにザーカイの家に入りお泊まりになりました。イエス様の時代、一緒に食事をするということは、私はあなたを許しあなたを受け入れますという意思表示です。福音を伝える第二のポイント、相手の人と良い関係を作り親しくなることです、私と吉子先生は週に一度ですね、スポーツジムに行き体を鍛えています。およそ2時間もう私はひたすら目標に向かって汗を流しトレーニングに励みます。もう人とは全然話しませんけれどもですね、よしこ先生はそこにいる人と良い関係をですね作り、交わり、イエス様を伝え、教会に導こうとも熱心です。その中で以前ファミリーデーで日本舞踊をしてくださる方もおられました。覚えてらっしゃるでしょうか。出て行ってあらゆる機会を捉えて良い関係を作り、イエス様を伝えていくということです、はい、では3番目のポイントに行きます。ではルカの福音書19章の5節もう一回川の行で読んでください。
イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
はい、交わりの中でですね、相手の必要を知ることです。この人は何の必要を抱えていると。ザーカイはお金があっても友達がいません。誰もザーカイの家に来てくれる人もおらず、まして泊まってくれる人などいません。お金で本当に孤独な男です。イエス様はこのザーカイの必要、心を知ってザーカイの客となり友となられました。相手の必要、この人は何を求めている、必要としているですね、その必要を知ることです。キョレ姉妹、すべての人には必ず何かの必要、求めるものがあります。その必要を知ることはとても大切です。 この人はどんな必要を抱えて、どんな問題を抱えているのだろうか。相手の問題や必要をする、知る、関係の流れ、交わりの流れですね、そのことを知っていくわけです。はい、第4のポイントに行きます。カーナ教第6節読んでください。
ザカイは急いで降りてきて、そしてお喜びでイエスを迎えた。
ザカイは自分のところに泊まってくれる人など今までいませんでした。みんなね、ザカイをですね、本当に悪く言い、つぶやいていましたが、イエス様は泊まってくださり、喜んで降りてきました。人には誰でも問題があり、必要があります。そしてそのすべての問題の解決、また必要は、イエス様が満たしてくださいます。そのことを伝えることです。私たち人間には限界があり、できないことがたくさんあります。しかし神様がおできにならないことは何一つありません。イエス様は孤独なザーカイの心をご存知でした。それで今日あなたの家に泊まりますと言われ、ザーカイは急いで降りてきて、大喜びでイエス様を家に迎えました。家に迎えたということは、イエス様を心に迎えたということ、自分は許された、神に受け入れられた、神様から愛されていることを知ったということです。先ほど病院に行ったお証しもありましたですね。苦しんでいる人のところに行ったお証しもありました。皆さん、人と会って話をしですね、相手の必要を知ったらですね、必ず最後はこうしてください。あなたのために祈ってもいいですかと聞くんです。必ず聞いてください。そして祈ってください、いいですよと言ったらですね、イエス様、誰々さんの今私の前にいるこの人のために祈ります、この問題、この必要を抱えておられます、イエス様、あなただけがこの人を助け、必要を満たすことができるお方です。イエス様、どうぞこの人を助けてくださいと祈るんです。この祈ることは素晴らしい伝道です。ですね、なぜなら、祈ることによって聖霊がその人の心に働かれるからです。だから交わって帰り際にはですね、必要を知ったら必ず祈っていいですかと、あなたのために。向こうがいいですと言ったらですね、イエス様の名前によって祈ってください。私たちにはできなくても神にはおできになるのです。で、神にしていただく方法は祈りなのです。祈りによって聖霊が働き、相手に触れてくださる、必要を満たしてくださる。ですから、帰りに祈ることをですね、最後に祈ることを忘れないでください。特に病気の人とですね、お見舞いに行った後にですね、最後に祈ることは、とても相手の人が心を開く良い機会になります。特に病人に対してはそうです。はい、じゃあ第5のポイントに行きます。では川野兄弟、19章の7節読んでください。
これを見て、皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。
はい、巨礼姉妹、裁かないことです。相手の人にどんなに多くの問題があっても非があってもですね、あなたは裁いてはいけませんですね。大切な裁きは神様がなさることです。神様の領域にあなたが入ってはいけません。大切なことは、相手の人が自分が悪かったことを知って悔い改めに導かれることです。これは聖霊がなさることです。ですからですね、あなたは裁いてはいけません。あなたが裁いた時点で相手の 人は心を閉じてしまい、あなたとの関係は壊れてしまいますですね。つぶやいたり裁いたらいけませんですね。はい、6番目のポイントに行きます。で、8節読んでください。
ところがザカイは立って主に言った。 主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
はい、ザーカイの人生は全く変わりました。お金よりももっともっと大切なものがあることを知りました。それは神様に愛されていることを知り、人を愛するということです。ザーカイの人生は奪う人生から与える人生に変えられました。受け入れるより与える方が幸いです。使徒の働き20章35節。兄弟姉妹、最大の奇跡というのは何でしょう。死人が、それは死人が生き返ることでも、5つのパンと2匹の魚で5000人が養われることでも、ね、水がブドウ酒に変わることでもありません。最大の奇跡とは、イエス様を信じて救われ、人生が変わることです。これが最大の奇跡です。ザーカイにこの奇跡が起こりました。人生が全く変えられました。はじめの御言葉に戻りますですね。マルコ15章の、ごめんなさい、16章の15節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。兄弟姉妹、あなたがイエス様を携えていくところ、そこが教会です。あなたはそこでイエス様中心ですね。イエス様のですね、を皆さん伝えるわけです。この教会ではですね、トラクトによって、導かれた人がたくさんいます。ここにいるだけでも数人いるわけですね。はい。現在、6人の兄弟姉妹が1週間に200枚配っています。ですね。皆さんも1週間に、10枚でも20枚でも何枚でもいいから渡しますから、家の周りの人にですね、ポスティングしてください。あなたの周りの人に対してはあなたは責任があります。ですね。その中に実は返信はがきが入っています。ですね。皆さん知っている通り。先週の金曜日です。2日前に5つの返信はがきがですね、送られてきました。はがきの裏はアンケートになっています。2番、3番、4番。聖書を読んでみたい、礼拝説教 CD を聞きたい、集会に出席したい、イエス・キリストについてもっと知りたいと、4つもですね、丸がつけてありました、はい、そして一番下にですね、ご自身の携帯の番号も書かれていましたので、私はすぐに電話し、お会いできませんかというと、仕事が終わったら伺いますと、その日の6時半過ぎに来てくれました。45歳の男性です。自己紹介を含め、いろいろ話をしている中で、本当に心が渇き、求めておられることが分かりました。聖書の基本的なことから語りました。礼拝に出席したいのですが、お父さんの介護のため、土日は実家の方に帰らなければならないとのこと。聖書と CD と読み物を渡し、それから月に1回ぐらい会いましょうかって言ったら、いや、もっと会いたいというので、じゃあ2週間に1回ぐらい会いましょうということになりました。仕事が終わったらここに来るということです。どうぞこの方のためにですね、イエス様を心開いて、聖霊が働いて心開いて、イエス様を信じることができるように皆さんお祈りください。今日の説教のタイトル、出て行ってイエス様を伝えなさい。トラクト1枚配るだけでもですね、あなたは神様の働きをしています。イエス様を伝えています。兄弟姉妹、あなたが行くところ、そこが教会ですですね。だから出て行くことです。人に会うことです。良い関係を作ることです。では最後にですね、修法に書いてあります、伝道、イエス様を伝える5つのステップと書いてあります。1番から6番までですね、皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。 はい、で私が番号を言いますから皆さんその後読んでください。はい、1番、はい、出ていく。2番、良い関係を作り親しくなる。3番、相手の問題や必要を知る。4番、すべての問題や必要はイエス様によって解決することを伝える。5番、裁かない。6番、聖霊が働いてイエス様を信じることができるように祈る。伝道ってこうするんです。ですね。関係、出ていくところから始まり、関係づくりから始まります。今日ですね、あなたが行くところが教会です。しかしそこはイエス様中心でなければなりません。ですね。イエス様の失われた魂を探して救うイエス様の仕事を、イエス様は今日教会にですね、つまり私たちに委ねておられます。ですから皆さんはあっちこっちで教会を作ることができるのです。行くところ行くところあなたは教会を作ることができるんです。教会になることができるわけです。そういうのは多くの関わりを持ちですね、イエス様中心の生活する兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福いたします。じゃあどうぞ目を閉じてください。今日はですね、まず教会とは何ですかとですね、そこから入りました。あなたが行くところ、そこが教会です。で、教会のすることは何ですかと、3つです。神様を礼拝することですね、イエス様の弟子となるところ、そしてイエス様を伝えていくところ、今日は3番目のその伝える部分についてお話ししました。じゃあどう伝えたらいいですかと、ルカ19章のザーカイのところからイエス様の模範から私たちを見ました。6つのポイントでお話をしました。このことを皆さんでね、よく理解して、皆さんが出ていくところが教会ですから、そこでイエス様をですね表し、関係づくりをし、イエス様を示してください。では今日の御言葉を覚えて1分間どうぞ皆さん自分の口で祈ってください。あなた中心ではありません、イエス様中心になるんですですね。そのままになるようにどうぞ祈ってください。では命名をお祈りしましょう。はい、天のお父様、感謝いたします。